はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学ラジオ局のテーマは、実は間違いやすい集中の定義ということでですね、お話をしていきます。集中しろとかですね、今ここ集中する時間だぞとかですね、指導者の方は選手に言うと思うんですが、まあ実はこれ間違ってることが多いよということでですね、お話をしていきます。私のこの YouTube の方で見ていただいている方は、サムネイルがですね、競争ではなくて闘争というふうになってまして、まあこれがサブタイトルなんですけれどもね、今日はですね、2022年に川内一馬さんというサッカーの指導者が出された競争闘争理論という非常に有名な本があります。でこちらが参考文献になりますので、ぜひそちらの本もですね、読んでいただきながらですね、今日の話深めていただきたいなと思います。今日のこの話をしようと思ったきっかけは、日本バスケットボール協会 JBA のですね、指導者講習会ですね、こちら1月の26日でしたっけね、1月末にオンラインで、指導者養成講習会のですね、ズームでのオンラインでの研修会があったというところで、私もコーチライセンスのね、リフレッシュポイント獲得のためにそれ参加させてもらったんですが、その時にですね、登壇された鈴木義和さんですね、パリオリンピックで、女子の日本代表のアシスタントコーチをされた鈴木さんがお話をされていて、で私この鈴木さんからですね、この競争ではなくて闘争であるというような話を聞くのはもちろん初めてではなかったんですけれども、以前もお伺いしたことがあったんですが、改めて、大事な話だなというふうに思ったので、自分なりに言語化をしてみたいというふうに思います。はい、まずですね、この競争闘争という話を聞いたことない方に向けて話しているという前提でですね、お話を進めますが、バスケットボールっていうのは競争ですか闘争ですかと、競争っていうのは競い合うっていう字の競争ね、そして闘争っていうのは戦うという闘争ですね、これどっちですか、そしてその理由は何ですかと答えたら何だと思いますか。私これパッと聞いてですね、ボクシングとかレスリングとかそういうんじゃないから、私は競争じゃないかなって一瞬思ったんですけど、その川内一馬さんの本を読んで、あ、なるほどなというふうに腑に落ちたんですが、これバスケットボールっていうのは闘争、戦いでありますということですね。理由としてはですね、競争っていうのは相手がいないスポーツであり、昔で言うですね、クローズドスキルっていうふうに言われたものですね、具体的に言うならば陸上の 100m 走とか、水泳とかですね、あとは採点される体操競技とか、そういうのが、競争なわけですね。はい、で一方で私たちが行うバスケットボールっていうのはこれ闘争、戦いであり、これは相手がいるということですね。サッカー、ラグビー、ハンドボール、それからボクシング、レスリング、柔道、こういったものは相手がいて、相手に対して自分のプレーを変えていく、昔から言う言葉で言うとオープンスキルというやつですね。はい、それでですね、格闘技とかっていうのは1対1で行うようなものは個人の闘争であって、私たちが行うバスケットボールっていうのは集団の闘争だというようなね、そういう分け方をしております。はい、それでですね、これのポイントはその相手がいるいないというよりはですね、その集中っていうものが何なのかっていうことが一番こう重要なところでして、でこれが今日の、パンチラインなんですけども、競争のスポーツ、水泳だとか陸上だとか体操だとかっていうのは自分の技を発揮する前提なんですよね。100m 走を走るときっていうのは基本的には自分の走りに集中すればいいわけじゃないですか。文字通り集中ですよね。多分その隣にですね、相手の選手はいるとは思うし、多少ね、自分が先頭走ってるか相手の方がちょっと一歩リードしてるかっていうところで影響はあるにしてもですね、基本的に妨害されることはなく、自分の走りに集中すればいいと、体操なんかでも自分のその演技に集中すればいいし、ゴルフもね、自分なりのタイミングで、自分なりのスイングをすればいいということで、自分の中にこう集中力を持ってくるのが、競争のスポーツなんですね。で一方で私たちが行うバスケットボールっていうのは相手がいてですね、自分の技術を邪魔する、妨害するっていうことが許されてるわけですよ。ディフェンスに立つとかですね、相手が嫌だなと思うことをするっていうのが許されてる、それが前提の競技じゃないですか。っていうことは陸上競技や水泳だとかっていうそういう競争のものと同じように、 自分なりの、そのパフォーマンスに集中しちゃいけないんですね。なぜなら周りが見えなくなるから。はい。まあ、味方の状況とかっていうのも含めてですね、周り見ないと始まんないスポーツですよね。うん、相手は邪魔してくる前提ですと。で、自分のパフォーマンスっていうのは発揮されないのが当たり前のスポーツですと。相手は邪魔してきます。で、その邪魔をかわして、邪魔をなんとかね、かいくぐって、まあ、まるで後出しじゃんけんのようにスポーツしていくのが、闘争のスポーツ、バスケットボールだという定義ですね。で、ここで実は間違いやすい集中力っていう、その、今日のタイトルの回収になるんですけど、試合中ね、指導者がおい集中しろとか、練習中ねお前ら集中力がないぞとかって言ってることって、実はイメージとして陸上競技のような自分自身の動きに集中しろっていう意味で言ってませんかっていうことなんです。うん、または選手は自分自身の動きに集中する、周りを見えなくなるような集中の仕方がいいものだって解釈してませんかってことを今日の放送で確認したいんですね。うん、また別の分かりやすい例えで言うんだったら、集中しろっていうのはキョロキョロすることだっていう、そんな言い方が分かりやすいですかね。はい。まあ、子供がですね、お話を、人のお話を聞かずに、ちっちゃい子がね、なんかこう周りこうキョロキョロしちゃったりだとか、目の前にある鉛筆持ち始めて手遊び始め始めちゃったりだとか、まあありますよね。その時になると学校の先生がね、何々さん集中してくださいとね、まっすぐ前見てくださいとか言うじゃないですか。あの集中じゃなくて、キョロキョロしたり手遊びしたりしてる状態がバスケットボールにおける集中であるっていう、こんな感じですね。まあ、手遊びはちょっと違うか。でも、他のものに対象が言ってるってことでは一緒かな。うん。なんとなく言ってること分かりますかね。相手が妨害してくるスポーツなんで、陸上競技や水泳のような集中しちゃいけないんですね。周りが見えなきゃいけないんで、一見その集中力を欠いてるようなキョロキョロしてたりだとか、なんかこいつやる気あんのかなみたいな、そういう雰囲気の状況こそバスケットボール的な戦いにおける集中だったりするよっていうことを確認しておきたいなと思って今日の放送を撮っています。はい。わかりますかね。まあ、あとは練習方法とかで、まあ、これもね、講習会中に鈴木さんがおっしゃってましたけど、うん、そういった意味では相手に影響を与えるっていう言い方を鈴木さんされてましたけど、相手を崩して技術を発揮っていう前提なので、自分のフォームを作るためだけの、昔からある、スクエアパスとかああいうのばっかりやっても、その競争スポーツじゃないから闘争なんで、意味ないっすよっていうね、話ですね。まあ、そのフォーム作りとかっていう目的でやるんだったらいいけど、それから単純にその心拍数を上げるためだけにやるスリーメンとかだったらいいんですけど、そうじゃなくて技術の向上という意味でスクエアパスいくらやっても本当の意味でパスは上手くなりませんよと。なぜならば闘争じゃないからっていう、そんなことも抑えておきたいかなと思います。話まとめていきます。川内一馬さんという方がね、書かれた2022年出された競争闘争理論、これぜひとも読んでください。そこから得た学びとして、JBA のね、講習会で鈴木さんもおっしゃっていたことですが、バスケットボールっていうのは相手がいて自分のパフォーマンスを妨害する前提のスポーツであると。だから陸上競技のような競争ではなくて戦いの闘争であると。で、闘争における集中っていうのは自分の動きに集中する、いわゆる集中ではなくて、周りがちゃんと見えて周りに影響力を及ぼすような、そういうね、周りにっていうのが集中であると。私の言葉に言い換えるんだったら、まあ、キョロキョロできるのが集中であって、いわゆる集中しなさいっていうのとはだいぶ違うよっていう、そんなお話でございました。何らかあなたの気づきのヒントになれば嬉しく思います。ぜひね、今日の練習、今日の練習試合からですね、その辺のところを、何らか子供たちにね、問いかけて、子供たちのプレーを向上させてあげてください。バスケの大学毎日更新していますが、はい、朝6時ぐらいにですね、このラジオ局ということで、スライドだけの動画をアップしております。火曜日、金曜日はですね、ホワイトボード に顔を映して、そしてですね、動画講義という形で、練習方法とか作戦とかね、そういったものを配信してますので、バスケの大学、なかなか面白いチャンネルだなと思ったらぜひチャンネル登録をして、またいいねのボタンを押して応援してください。コメントにて、あなたの質問もお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。説明欄から一度案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。